DJ テリーのこの時この時間この瞬間、新商品のスマホ紹介画像、だいたい BBQ のシーン使いがち。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。季節は6月です。いやー、いい季節になってきたねー。スマホの新商品でカメラ機能を紹介するときは決まって外人さんが集まった BBQ シーンの写真が多いですが、BBQ やるには最高の時期です。あとお花畑の中で撮ってる写真とかね、まあ、夏に向けてシャッターチャンスが増えると思うので素敵なシーンを残してみてはいかがでしょうか。先月なんですけど、思いつき旅行で大阪に行ってきました。ちょうど1年前にってなんかトラブルになっちゃったな高橋ジョージかじゃなくて、ジャスト1年前には京都行ってきたんだけど、今回は大阪です。心斎橋から道頓堀抜けて難波から千日前あたり、すごかったね。もう何がすごかったというと、南一帯が観光に来てる外国人だらけ。マジほとんどですよ。もうお店の人以外に日本人少ないです。テリーしかいねえんじゃねえかぐらいよ。もう極論ですけども、それぐらい多かった。まあ大阪出身の方なら普通なのかもだけど、もう久しぶりに行ってびっくりしました。グリコのところで有名な恵比寿橋なんかは、グリコ前で外国人観光客がこぞって写真撮りまくってましたからね。まあテリーは恵比寿橋のところで広田のシュークリーム食べてたんだけど、まあ真横でお構いなくグリコをバックに観光客が写真撮ってました。まあ、もしかしたらテリーも一緒に来ました感で写ってるかもしれません。まあ、ちなみに広田のシュークリームは恵比寿橋店が近くにあったから、まあ、衝動買いして食っちゃいましたねまあ泊まったホテルもクルーや宿泊客も外国人ばっかりで、ほんとこれも日本人ってテリーだけっていうぐらいグローバルになってましたね。でまあ翌日は少し離れて天王寺動物園周辺まで行って、天王寺動物園の商店街ね、動物園前商店街っていうのがあるんですけど、まあ、そこは結構ねブラブラしてました。やっぱし大阪はしっかりとアナログ感が残っているところが好きで、まあ、ここの商店街はなかなかディープでしたね。まあ、そこの食堂で食べたオムライスはすごく美味しかったです。なんと聞いたら通天閣よりも年上やって言われて、もうなかなかの老舗なお店でした。まあ、去年の11月にも石垣島行ったりと、少しずつテリーさんぶらり旅ができて、まあ今まで行ったことない見たことないところへ世界不思議発見していきたいので、リスナーからも面白情報があったらぜひ教えてください。そんなわけで通天閣前でオーロラテルコの夫婦道を歌いながらでも、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのように踏まえて、 皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。ロックシーンのゴッドファーザーニール・ヤングのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。ニール・ヤングは世界に股をかけるシンガーソングライターです。まさにレジェンド。洋楽好きな方やシンガーソングライターをやっている人とかは特にニール・ヤングの名前はビッグネームでしょうね。ニール・ヤングは1945年生まれで現在は78歳、未だ現役のシンガーです。ニールはエルビス・プレスリーを筆頭にチャック・ベリー、ハンク・マーヴィン、リトル・リチャードといったそうそうたるメンバーから受けた影響が大きいと言われています。ニールの世代でこれだけのメンツが揃うなんてこれは相当すごいことですよ。音楽活動はバッファロー・スプリングフィールドというバンドからスタートしますが、わずか数年でバンドは解散してしまうんです。そして解散後すぐにニール・ヤングとしてソロ活動がスタートします。あの穏やかな曲調からアップテンポな曲調とニールのカントリーロックやフォークロックは、まあ、ノーマル鷹は爪を見え隠れさせるような個性が本当テクニカルでパワフル、まあ、聴く人すべてに明るい未来を灯していきます。それではミュージックヒストリーニール・ヤング、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。孤高のレジェンド、シンガーソングライターニール・ヤングのご紹介です。本名はニール・パーシバル・ヤング。1945年カナダのトロントにて生まれます。1966年ロサンゼルスに移ると、1967年スティーブン・スティースらと共にバッファロー・スプリングフィールドを結成。しかしバンドは翌68年に解散しソロ活動を開始します。ソロになってから1970年アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ、1972年にはハーベストという初期の傑作として知られる作品をシンガー・ソングライターニール・ヤングとして際立った存在感を見せつけていく。その後今日まで40枚以上のスタジオアルバムと数多くのライブアルバムをリリースしていき、パール・ジャムとのコラボレーションやセックス・ピストルズのジョニー・ロットン、ニルバーナのカート・コバーンに捧げる曲を発表するなど、孤高のレジェンドとして地位は世界で普遍的なものになります。キャリア58年を誇るロックシーンのゴッドファーザーニール・ヤングは、若手との交流を続けながら既成の概念にかまることなく革新的なギタープレイ、サウンドを今もなお生み出し続けていくでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ニール・ヤングは雑誌や LP レコードのジャケットで彼のごつい風貌が先行して目立ったりするんだけど、その体格に見合わない繊細な高音ボーカルで少年のような響く声はとてもインパクトがあります。最初はギャップを感じるかもしれませんが、ニールの風貌にしてこの歌声というのがオーディエンスを引きつける力なんだと思います。館内放送でお伝えした通り、1970年にリリースしたアフター・ザ・ゴールド・ラッシュ、アコギの弾き語りのみにもかかわらず、ガツンという衝撃をリスナーに直接与えてくれるし、1972年にリリースしたハーベストは落ち着いたカントリーロックを聴かせてくれて、ニールの音楽の振れ幅は壮大なスケール感が表現されていることがわかります。中でもハーベストの曲にある、ハート・オブ・ゴールドはソロとして初の全米ナンバーワンを勝ち取り、まあ、ニール・ヤングとして世に知らしめていきます。ニール・ヤングのカントリーロックやフォークロックは夏の江ノ島にもぴったりな感じがするんですよね。 もう夏のビーチに流れる波の音とニール・ヤングの繊細な高音で響く声、まあ、ゆったりと過ごす時間がとっても心地よく気持ちいいなってイメージがすごい出てくるんです。だから今年の江ノ島はニール・ヤング流すのもありかなと思って、なんか夕方に差し掛かる3時から4時くらいだといい雰囲気出そうですし、逆にこれから始まるぞっていう午前中に流すのも似合う気がします。なので今年はテリーがいる時に来てもらえたらニール・ヤングが耳に入ってくるかもしれません。江ノ島の夏とニール・ヤングを楽しみにお越しいただいてもいいんじゃないでしょうか。そんなニール・ヤングは今年4月24日から5月23日までもう10年ぶりとなる北米ツアーが開催されました。まあ、これ行けるならアメリカまで行きたかったね。めちゃくちゃ盛り上がったんだろうな。まあニール・ヤングのライブなんてぜひアメリカまで行ってみる価値ありますよ。日本には2003年以来来日はありませんが、まあ、ここのレジェンドが日本でもロックをかましていることを、切に願っています。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール、ニール・ヤング、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナがこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日のお題はこちらでございます。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください、あなたならどうする。まあ渥美清さん、まあ名俳優のね、男はつらいよ、それのスピンオフなんてとんでもない映画ができそうな気ますけど、さてどんな感じになるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。名作男はつらいよスピンオフ映画まるまるはつらいよを制作してください、あなたならどうする。帰りが遅い、遅番はつらいよ、シフト勤務か。まあ、これは出勤時間に変動のある働き方している人もう差がですね。まあ、テリーも経験あります。遅いとね、本当遅番の時が1時から10時までとか、もう勤務で家帰るともう11時過ぎか、忙しいと日付変わる時間とかね、帰宅になってなかなかの不規則でしたね。もっと辛いのは遅番の翌日が早番シフトだと、いやもうこう9時には出勤開始だったから朝起きるのが大変、もう仕事先に着くとあれ数時間前までここにいたばっかじゃんとかね、もう休憩感覚で戻ってきた気持ちになって、これはね辛い以上にテンションが下がってね、もう嫌でしたね。まあ通常の日勤や夜勤の方もそれぞれ大変かと思いますが、まあお仕事頑張ったご褒美には名作男はつらいよを見て、英気を養ってください。はい、ではどんどんいきましょう。次はこちらです。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください、あなたならどうする。家に帰るのがつらいよ、これマジで辛いやつじゃん。何したんすか、もう朝帰りでもしたんでしょう。浮気はダメですよ。だとしたら自業自得だからね。まあそれは奥さんからボコボコにされてください。まあとはいえ家庭環境はそれぞれ多種多様に複雑です。家庭環境が良くないほど辛いものはないですよ。まあテリーも生い立ちが振り返るとね、経験あるからな。 まあ、なんで家に帰るのが辛いのかこれはまあ知りませんが、まあ、これからの夏に思いっきり家族サービスして改善に力を入れてください。まあ、夏は江ノ島に来たらね、速攻ね、家族円満になりますよ。もうだって最高のロケーションで飲むビールとテリーからのかき氷もありますから、辛い時は江ノ島までぜひお越しください。はい、ではお次は、こちらに行きましょう。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする？ LINE の既読スルーはつらいよ。これドシンプルにつらいって。それも脈なしです。お前はもう死んでいる、ボワラバってザコキャがやられるのと同じですからね。もう間違ってもオイラインはこれダメですよ。これ内容によるけど、お誘いの既読スルーに追いかけても絶対いい未来は待ってません。もう LINE の既読スルーはマジで辛いけど、ここはもう切り替えるしかないですよ。まあ、ただし世の男性女性の全員があなたをスルーしてるわけじゃないんです。さあ光り輝くあなたの未来に手を差し伸べなさい。この数珠とお守りがあれば必ずや神からの祝福の施しを受けられるだろうって、宗教みたいになってんじゃないかよ。まあ数珠とお守りこれね、実際いくらするんですかね。もう神にすがるくらいなら異性にすがった方がよっぽど進展すると思います。はい、じゃあお次はこちらに、じゃあ行きましょう。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする？ドライブスルーでスルーされるのはつらいよ。これ何しに来たん？お店のクルーからしたらいい迷惑だけどね。で実際これね、テリーも高校生の時にガソリンスタンドでバイトしてたんだけど、車が入ってきたからいらっしゃいませってまあ誘導したら、そのまま止まらずスルーして出て行ったことあったけどね。これほんと何しに来たんって感じですよ。まあ当時はね、レギュラーね、確か100円から105円くらいと、まあ今じゃ比較にならないくらい安いとはいえ、そんなにねガソリンの単価がね安い店じゃなかったからな。まあそれで金なくてスルーしたんかも。まあどんな感じで来たんだよね、まあガソリン満タンにさせる感ってね。まあとはいえドライブスルーでねスルーするのは普通に迷惑なのでやめてください。はい、じゃあお次はこちらに行きます。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする？カラオケで歌い出したら全員トイレ行かれるのはつらいよ。切なすぎるでしょ。もう何人でカラオケ行ったんかわからないけど、これ同じタイミングでトイレ行くのは偶然にしちゃできすぎじゃない？これ絶対裏で合わせてるって。もう狙った女の子とかね、バラード歌ってカッコつけようとしたのかバレバレだったんでしょうね。しかも歌い終わったくらいにちょうどトイレから戻ってきたら間違いありません。もう完全に肝がられてるじゃん。まあこれもね、ブワラバ確定です。はい、どの道トイレ行って誰も聞いてないんだから、こういう時は美空ひばりさんの愛さんさんを歌って自分に浸ってください。はい、ではお次は、じゃあこちらに行きましょう。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする？痴漢はつらいよ。まあ、痴漢は良くないよ。何してんの？痴漢はあかんよ。もう一般社会の中で痴漢とか絶対にいけません。まあ、そんなことするなら有料で痴漢できるお店にいて、そんで好き放題やってください。そんな店あるのかそれは知らないけど、まあ、こんなん痴漢される方がよっぽど辛いよ。まあ、痴漢して捕まったら辛いみたいな感じになってるし、まあ、痴漢は辛いよってどんなスピンオフ映画になるんですかね。まあ、男は辛いよの意味もなんとなく変わってくる気がするし、まあ、これはね、世直しのため毎日、埼京線の通勤ラッシュに乗って痴漢撲滅に頑張ってください。はい、じゃあお次はこちらに行きます。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする？チェンジでこれはつらいよ。知らんって何ですか、チェンジでこれって。ちゃんと選びなさいよ。そんなつらい気持ちは誰もわかりません。もう自分だけで悔やんでください。まあチョイスした自分のミスと運が悪かっただけですよ。もしかギニュー特戦隊のギニュー隊長がチェンジしたんかな。まあカエルにチェンジしたんだからそれは辛いか。まああの技ちょっとずるいけどね。もう何回チェンジしたんかわからないけど、チェンジされる方も辛いので1回で決めちゃってください。 はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。名作男はつらいよスピンオフ映画〇〇はつらいよを制作してください。あなたならどうする。タチションで向かい風はつらいよ、風向き考えろって汚ねえな、全部自分のところにかかってくるよ、もう追い風の方向でやれよ、まあ、そしたらめっちゃ飛距離飛ぶんじゃない、もうラージヒルの K 点超えてますやんってぐらい行くかもしれないですよ。まあそんなに飛ぶかって、もうラージヒルの K 点超えれば 100m 超えだからね、もうどこまで飛ぶんだよもう。いやいや、てかその前にタチションなんかすんなって、そんな風が強いところでもうタチションってもうどこでしてんだよ、もう我慢できなかったんかな、もう我慢できないならこれもうテリー定番です、おやすみおむつむみまん必須です。まあ常に 5,6 枚持ってね、予備持ち歩いてください。まあこれはタチションした罰として1ヶ月間毎日スキージャンプのラージヒルを飛んで出勤してください。もうジャンプ台から行ってきますってね。まあ着地場所が勤務先だったら面白いけどね。まあこれ飛びすぎて職場まで突っ込まないようにしてください。はい、じゃあといったところで、テリーはラージヒルのジャンプ台から飛んで江ノ島まで行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう続きを。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。大阪に行った時、まあ、外人さんがめちゃくちゃいて、まあ、びっくりしたんですけど、まあ、その南一帯はまあ大阪の中心部ですからね、まあ、少し離れると難波グランド花月とか、まあ、離れるとどんどん観光客が減ってっていうか、まあ、日本人が増えてきて、まあ、本当いっぱいの宮とか結構たくさんありまして、でその後ね、の天王寺動物園の近くまで行きましたよってオープニングで言ったんですけど、通天閣から近くて、あの新世界を抜けて歩いていくと、動物園前商店街っていうのがあるんですね。で、ほんとずっと商店街が続いてるような感じで、もう歩いててもね、もうなんかね、こうディープなとこ好きなんで、まあ、ちょっとねウキウキしながら歩いてたんですけど、まあ、この動物園前商店街、驚いたのは最寄り駅ね、あの地下鉄の動物園前駅、まあ、御堂筋の動物園前駅ってのがあるんだけど、まあ、駅着いてホームから出口、出たら目の前にパチンコ屋あるからね。これね、駅近のパチンコ屋じゃなくて、出口出たらパチンコ屋の正面入り口ですよ。もう普通にあの、ね、地下鉄から上がってって出口出たら目の前にパチンコ屋の正面入り口です。もう徒歩1秒です。1秒もいらないね、あれ。もう駅直結かというくらいにね、逆に駅直結にしろというぐらいにね、もうそのまま流れでパチンコ屋に行けちゃいます。 まあもちろん出口は他にもあるから、パチンコ屋前だけじゃないですよ。たまたまテリーが出てきたところがパチンコ屋だったんです。まあしかし動物園前駅って目の前がねパチンコ屋ってね。ね。動物園の意味が違うんかなって、なんか意味深になってしまう土地ですよね。大丈夫かな、地元の人に怒られるかな。すみません。まあこんな狙ったような街づくりなのが大阪らしいって感じで、テリーは面白くて好きです。まあ大阪はまたね何度も行くと思うので、こちらもね、特に大阪なんかはね面白情報たくさんありそうですし、なんかあったら教えてください。ほんとね、ずっと歩いてるだけでもね、まあ楽しいなーっていう感じでしたね。でその中でポツンってあったオムライスが、ね、すごく美味しかったです。まあ一応なんか調べたら今食べログにも出てきましたし、でオムライスの人気なんかランキングとかやっても出てきたので、まあ結構その老舗な感じで、ああなんか面白いなと思ってフラッと入ったら、まあ当たりですね。まあここでもなんか外れ引いちゃったら結構きついなと思ってね。まあでもとにかくね、外人さん多かったです。こんなに多かったかなっていうぐらい。だからよくあるその大阪っていうと、そのまあ、難波、心斎橋、道頓堀、まあ通天閣、例えばまあ大阪城とか、だいたい耳にするようなとこは今かなり多いんだと思います。まあいわゆるインバウンドってやつですか。まあそんだけねお客さんが来てくれて、まあ大阪は盛り上がってるんだなと思います。だからお土産で脈々のなんだかケーキ買いましたよ。ケーキじゃないな。お菓子か。カステラみたいなやつ買ったな。もうそのまま脈々の烙印が押されてる。ただそれだけのお菓子なんですけど。まあ脈々のキャラクターがすごいじゃないですか。なんでねこれ食べずにそのままね、姉の家族の方に送ってやりました。まあ何にもリアクション来てないけどね。まあびっくりしたんじゃないかな。まあそんな感じでね、まあ大阪、楽しい、旅でした。でこういうぶらり旅ね、結構本当は好きでね、今まで行きたくてもなかなか行けないっていうのを言い訳にしてたんですけど、まあなんとかねいろいろあってできるようになってきたんで、まあちょっとまたいろんなとこ、まだ行ったことないとこね、ちょっとこう聞きはするけど行ってみたいなっていうとこ、まあちょっと思いつきでもあればどんどん行っていきたいと思います。まあそういうところでまたこういうところを、ラジオを通じてお伝えしたいと思います。皆さんもこうご期待ください。そして、いろんな情報がありましたらぜひテリーの方まで教えてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたにHave a nice day!